はい、ではお祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、今日も皆さんとご一緒に共に本当にこの素晴らしい主イエス様、あなたを礼拝し、心からあなたの御名を本当に賛美し、あなたを本当に礼拝できるこの恵みを心から感謝をします。イエス様、あなたは本当に良いお方です。どんな時にも本当に良いお方であると私たちが告白して、そして本当にあなたに信頼できるこの恵みの中にあることを心からありがとうございます。今日も今からのこの御言葉の時に、主イエス様ご自身がお語りくださって、私たちの心の内に本当に生かす霊として、生かす本当に言葉として臨んでくださるようにお願いをいたします。感謝します。待ち望みます。主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、それではローマ書の今日は7章の7節からになります。先週は律法っていうご主人が正しい方なんですけれども、本当に厳しくて、完璧主義で、その律法っていうご主人との結婚生活が、いや、本当にもう苦しい、辛い、そういうものだっていうことを、御言葉を通して、語られました。でですね、パウロは今日7節からですね、じゃあ、そういう律法っていう、は正しいんだけれども、じゃあ、律法は罪なのか、そういう厳しさの中に放り込んでいく、律法は罪なのか、7節を見ると、いや、決してそうではないって言っています。で、まず最初に律法っていうのは、パウロが言うように、罪じゃない、良いものだって言ってることを、12節のところにこのように書いてあります。7章の12節には、こういうわけで、律法は聖なるものであり、起きても聖であり、正しく、そして良いものなのです。そうなんです。パウロは、律法っていうのは良いものなんだ。なぜなら、律法っていうのは、一つ一つ、わかりやすいですよね。十戒を見ても、何々してはならない、してはならない、ならないので、ものすごく具体的ではっきりしているので、私たちとっても律法わかりやすいです。だから、あ、そうなんだ。これって神様嫌われるんだな、っていうことがよくわかります。だから神様の心が律法を通してわかります。ね、私たち普通に神様知らないで生きていると、嘘も方便って言って、いや、そんな時と場合によったら嘘つくことだっていいじゃないっていう価値観の中にあるんですけど、いや、律法は嘘をついてはいけません。まあ、偽証してはならないっていう言葉で書かれてあるように、いや、嘘も方便というのはなしなんです。ダメなんです。だから、律法は本当に神様の清い性質を表す良いものなんだ。そしてその次に、パウロが言っているのは、罪っていうのは、7節の後半ですね。律法によらなければ、私たちは罪を知らなかったでしょう。律法を通して私たちは罪が何であるかっていうことに、気づかせてもらえる。罪の自覚が与えられるので、律法は良いものですよって言っています。そしてパウロは続いて、例えを言っています。例えば、律法が、むさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。と書いてあります。ということは、パウロにとってこのむさぼるっていうことがとっても、立派なパウロなんですけど、すごいもう厄介なものだったみたいですね。で、そのむさぼりっていうのは、私たちのうちにもありますし、むさぼりっていうのは、十戒の中の一番最後、十番目に、あなた方は、みだりに、隣人のもとを欲しがってはならない。十戒の中の十番目の戒めでもあります。で、私たちね、この肉の体を持って生きてると、やっぱり肉の欲求ってありますよね。いや、もっと食べたいなとか、いや、もっと寝ていたいなとか、いっぱい持ってるのに、いや、もっと欲しいなっていうね、そのような、肉の欲求がありますし、また、なんて言うんですかね、名誉欲っていうか、いや、もっと立派になりたい。あの人よりも、もっと優れたものになりたいっていう、あの人が持ってる車よりもっといい車に乗りたいとかね、そういう私たちのうちにはいろんな欲求があります。で、パウロはなんとですね、見てみると、ところが8節、罪は掟、律法 とも言えますね。によって機会を得て、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしました。ということは、罪、立法がその欲をすごいその刺激して、ますますその貪りがこうもうもっともっとこう湧き上がってきた。すごく刺激されてしまった。で、そのように書いてパウロは、まあ一つだけじゃない、あらゆる種類の貪りが起こってきた。と書いてあります。そしてその続きなんですけれども、ちょっとここからね、今日はメビッチョのお友達もいるので、ちょっともうややこしいなっていう感じなんですけれども、ちょっとゆっくりいきますね。ところがですね、立法がなければ、罪は死んでいるのです。次のところですね。立法がなければ、まあ、もともと罪は死んでいて静かにしていたんですね。ところがですね、パウロが言うには、そう、立法がないときは、まあ、ああいうふうに罪は死んでいたんですけれども、パウロも、まあ、そんな、いや、自分の中に貪りなんてないわ、と思って生きてたんですけれども、なんと、起きて、立法がじゃじゃーんって登場してきたときに、なんと、この罪が生き返ったっていうんですね。そして、パウロ自身が死んでしまった。そして、命を与えてくれるいいはずの立法を通して死んでしまった僕は、とパウロは言っています。で、この聖書の中で言う死っていうのは、神様から切り離されて、本当に私たちが人としてこう喜びを持って生きていけない。いつも虚しさとか、苦々しさとか、苦しみを抱えながら生きていく。神様との断絶の状態を聖書は死と言います。それでですね、このところがもうちょっと分かりやすくなるのが次の11節のところになります。7章の11節には、罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。ちょっと分かりにくいんですけれども、ここは創世記の3章のところを思い出してくださいね。創世記の3章の蛇がエヴァを誘惑した箇所と重ねると、この御言葉がよくわかります。11章の罪っていうのを蛇と置き換えていいと思います。蛇は掟、まあ、立法ですね、によって機会を得た。なんと蛇は神様が最初の人間アダムとエヴァに与えた戒めはたった一つでした。善悪を知る木の実から取って食べたらダメだよっていう、たった一つの戒めを神様が人間に語ったときに、それを聞いてた蛇が、機会を得って書いて、チャンス!蛇にとったら、よし、チャンスが来たっていう、チャンスと思ったんですね。それでどうしたかというと、なんと11節、蛇は私を欺いた。エヴァは蛇を通して、欺かれましたね。本当に食べていいって神様言って、たのかなって言って、もううまい具合に騙されて、その欺きにエヴァはまんまと引っかかって、そして殺したのは背後にいたそそのかした蛇なんだけれども、なんと掟によって私を殺してしまった。エヴァが立法を破いた戒めに背いた時に、実際にってこう生き絶えてね、死んだのではなく、先ほども言ったように殺されたっていうことは死んだっていうことなので、本当に立法戒めを破る前は、このエデンの園で二人は本当に自由に楽しく神様と豊かに交わって、本当にこう豊かな歩みをしていたのに、戒めを破った途端に罪が入り込んで、その罪っていうのは神様に反逆する、背いていく、神様との関係が切れていくっていうものが入って、そしてアダムとエヴァは本当にあれだけ自由に神様と隔たりとなく関わって交わってきたのに、その神様からこう身を隠す、恐れる、そういうビクビクした生き方になってしまいました。それを聖書では死、殺されたっていうふうに表現しています。で、この罪が原罪って言って、すべての人たち、全人類の中に、この罪の性質を持って私たち一人一人が今、生まれてきて生きているっていう状態になったんですね。こうしてみると、なん とこの罪、蛇っていうのは邪悪なものかと思います。そして今ここに出ているように、先ほど言った全ての人の中にこの、罪が流れていったっていうのを、ロマ書の3章9節には、ユダヤ人もギリシャ人も皆この罪、現在本当に神様にこう逆らっていこうとする、神様を無視して生きようとする、そういう罪のもとにある。だから聖書には正しいものはいない、一人もいない、義人は一人もいないと、聖書は語っています。そしてその次にパウロは、じゃあ律法って良いものなのに、なんでこんな風に私を死に至らせたの、律法が悪いのって言うんですけれども、いや実は律法じゃなく、この私を殺したのは律法じゃなくって罪だと言っています。そしてですね、その罪のことについてパウロは、13章の後半ですね、ローマの7の13の後半には、実は罪がその正体を表すために、良いもの、これ律法ですね、通して私たちに死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでしたと書かれてあります。この表現すごいですね。なんとですね、この私たちを殺したのは律法ではなく罪だっていうこの真犯人が暴かれて、まあ、パウロも書いてありますね、この正体を表すために律法が使われた。そしてこの真犯人である罪はですね、すごいですね、13節見ると限りなく邪悪なものなんだという表現をしています。これ本当にすごいと思います。罪っていうのはただ悪ですよって言ってるんだじゃなくてね、邪悪だって言ってるんです。もう本当にこうずる賢い、もう本当にこうやらしいっていうかね、ただの悪じゃない、邪悪、そして限りがないって言ってるんです。もうここまで、これでよかろうがなくって、もう限りなく本当にこの邪悪な罪が私たちにつきまとってくる。これがダメならこっちの手で、これが済んだかと思ったら、いやいやまだ許さんぞっていう感じで、とにかくとことん限りなくこの邪悪な罪が私たちを本当にこう追っかけてくるっていう感じですね。まさしく蛇のようです。で、この真犯人の罪は律法、良いものを通して私を殺した、つまり正体を隠して律法を、ずるいですね、自分じゃなくて律法を使って誰かを使って私たちを殺していくっていう、そういうやり方をしていくんだっていうことをパウロがね、一つ自分自身の体験を通して、はっきりと分かったっていうことを聖書を通して語ってくれています。そして14節の後半を見ると、私は本当に肉の人だ、私は本当にこのむさぼりっていう罪で苦しんで、本当に悔い改めをしている、本当に罪深い、本当に肉のものなんだ、そしてこういう私は罪に売り渡されているんだ、そういう自分自身の状況をそのように表現しています。こう罪に売り渡されたっていうことは、完全にこの罪の支配の中にあって、ご主人は罪であって、そしてもう完全にも縛られ囚われて、まあ罪の奴隷の状態にある、神様の心に従うよりも自分の欲求や欲望に従っていってしまう、そういうふうにも今囚われ縛られている状況なんだっていうことを、パウロは言っています。そしてですね、その次からです、その自分自身がこう本当に縛られている状況であるっていう中で、パウロはものすごい苦しみ、ものすごい苦悩を、この聖書の中で語っています。15節、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。 ちょっと飛びますけれども、17節、そういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。18節、私は自分のうちには、つまり私の肉のうちには善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしている、ことをしているとすれば、それをしているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。21節、それで善をなそうと思う自分には、いつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体の中にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。これはパウロのものすごい苦悩と苦しみです。私がいいことをしたい、善をしたいと願って、心では願ってるけど、この体が全く違うことをする。私これ嫌い、したくないって思うことをこの体がやってしまう。いいことを心では望んでるのにできない。私たちもそういう経験が皆さんあると思います。本当にイエス様を信じて救われて、クリスチャンとして歩む中では本当に主の御心に従っていきたい、神様が語っておられるこの御言葉を本当に信じて、言われている通りに本当に人々を愛していきたい、許していきたい、そう思うのに、心ではそう願うのにできない。また裁いてしまった、また本当に苦しい、きつい言葉を語ってしまった、悪い態度を取ってしまった、なんでだろう、神様ごめんなさいって悔い改める、悔い改めて許していただく。しばらくはね、本当にちょっと止まりやめけど、またやってしまった、また、これは本当に自分自身の中にあるそういう、こう継続してこう思いの中に来るものもあるし、もしかしたらこう習慣化した、本当にこう習慣として、悪習慣として私たちの中にこう縛られているものがあるかもしれません。匠先生も少し明かししておられたように、クリスチャンになる前から持っていた、本当にこれは良くないなっていう習慣をそのまま引きずって、クリスチャンになった時にこれとっても苦しみます。なかなか解放されていかない、やり続けてしまうっていう苦しみがあって、でも匠先生も言われてましたね、本当に何回も何回もやる、悔い改めるけど、でも何回も何回もやってしまう自分に、もうほとほとも嫌気がさす。もう情けない。神様もこんな自分をもう見せてしまうんじゃないだろうか。呆れ果てておられるんじゃないだろうかという、もうこの、こう、サイクルの中に本当にパウロもハマっていった時に、一つパウロが発見したのは、いや、この連鎖、この、苦しみが続くのは、実は私の心は良いことを願っているんだけど、私のこの肉の中に、住んでいる、罪が住んでいるっていうことをパウロは発見しました。先ほども分かったように、この罪というのは、まあ言い換えると蛇であり、また悪霊であると、そうであると言えると思うんですね。ですからイエス様ご自身も本当にこの地上に来てくださった時に、多くの人々の本当に内にある悪霊を解放してくださいました。囚われ人を解放するために私は来たとイエス様おっしゃってくださいました。この苦しみの連鎖から解放のために主は来てくださって、この住んでいるこの蛇を追い出すという、そのことを主はしてくださいました。そしてこの内に私たちはいつもイエス様をお迎えし、御言葉をお迎えし、清い聖霊様をお迎えして生きていくということが一つの秘訣なんですね。だから匠先生の証の中で最後に、もう本当にもう無理ですって手放した時に、自分が頑張ったわけではなく、こう思いの中にさっと、もうそれってもう必要ない、いらない、縛られてきたものも私は必要ないと思って、そこから解放されたっていう証をされていました。これがまさしく聖霊様の働きです。 パウロはこのようにしてこう自分の中に、本当にこう渦巻くものすごいこう罪の縛りの中で苦しんで、もっとこっともどん底まで下った時に叫んだ叫びが7章の24節です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。本当に自分は惨めだ。誰が私を救ってくれるのでしょうか。で、このパウロの一つね、言葉に注目したいんです。パウロはこの時に、どうすれば私は救われるでしょうか。どうすればっていう言葉を使わなかったんですね。このどうしたらっていうことを言うと、また私たちがこの律法のサイクルの中に入って、また自分が頑張る世界、ああしたらいいよ、こうしたらいいよっていう、こう何か人間が思う良い方法であったり、良い解決、その人間の本当にこう方法の中に入っていくんですね。神様の願っておられることではなく、人間のまた律法というか、律法的と言った方がいいかもしれません。その律法的な生き方の中にはまり込むと、絶対にこの惨めな状態からは救われない。イエス様ご自身も、人にはできない、人にはできないが神にはできるっていうことをおっしゃいました、福音書の中で。だからパウロは徹底的に、これは人にはできないことだ、この罪の解決、この罪に縛られた状態から解放されることは人にはできないっていうことを、はっきりパウロは体験したので、だからどうしたらって叫んだんじゃなくって、誰が私を救ってくれるでしょうかっていう叫びをあげました。そしてその次の25節を見ると、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますと叫んでいます。これすごいですよね。この散々っていうか、ものすごい苦しんで、うわーってこの嘆き、苦しみ、苦悩が書かれていて、そしてこの24章と25章の5節の間には、何の説明もなく、いきなりパーンと、イエス様感謝します、神様感謝しますって、パーンってもう、何の説明もなく、パウロは主に感謝捧げてるんですね。すごいですね、この立ち直りの速さというか。ねえ、それほど、この、本当にイエス様の御救いが完全である。この罪っていうものの解決は主にしかないっていうことを、パウロははっきりとここで主に感謝し、宣言をしています。一つ御言葉を見てみたいんですけれども、ですね、そっか、四章の十二節ですね。ここに出ていますね。この方以外には、誰によっても救いはありません。世界中で、この皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。新改訳ですけれども、本当にこれもパウロが言った言葉ですね。この方以外には、誰によっても救いはありません。そして、世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてどのような名も人間には与えられていないからです。この言葉を私読んだ時に、私たちクリスチャンがこの力あるイエス・キリストという名前で今祈ってますよね。皆さんイエス様の名によって祈ってますが、このお名前で祈るっていうこと、すごい幸いだな、すっごい力があるんだなっていうことを改めてね、認識をしました。この名の他に、この方以外に救いはないんです。そして私たちは今このお名前で祈ることを許されているんです。ものすごく私は感謝をしました。そしてマルコの福音書の宣教のところですね、このお名前の権威っていうのを私たち一人一人神様からいただきました。これ皆さんよく知っているところですけれども、じゃあどんな皆の権威が与えられているかというと、マルコの 16-17 には、信じる者には次のような印が伴う、彼らは私の名、イエス様の名によって 悪霊を追い出し、新しい言葉を語っ、そして手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。素晴らしいですね。このイエス・キリストの名によって祈るときに、このような御業が起こりますよっていうことを、主は語っておられるし、私たちはその権威を、皆の権威を主から本当に預かったものであることを心から感謝をします。もう一つ私がこのメッセージの中で、準備する中で主が語ってくださったことは、皆さんもよーく、知っていて聞いたことのある言葉だと思いますけれども、罪を憎んで人を憎まずっていう言葉があります。まさしくイエス様ご自身が罪は憎まれましたけれども、罪人を本当に愛して、パリサイ人や律法学者たちは、なんであんな罪人と一緒に食事をするんだ、なんであんな人たちと関わって仲良くするんだって裁きましたけれども、イエス様ご自身は罪は憎みましたけれども、罪人を憎まず愛してくださったお方です。これは私はよーく頭ではね分かっていたことだし、イエス様ご自身の生き方を見て、あ、本当そうだなって思いましたけれども、今回この皆の権威、イエス様の皆で祈れる恵みっていうことを心に受け取ったときに、パウロが言ったように、いや、そのね、私たちこう罪を犯して悪いことをしている人を見ると、あの人はイコール悪いってこう見がちなんですけれども、いや、そうじゃない。パウロが言うように、その人の内側に罪、蛇が住んでいて、その蛇が正体を隠して、本当にその悪さをして罪を犯させているんだ。先週のメッセージの中にあったその死の実を結ばせているんだっていうことですね。だからイエス様はよーくその内側にあるその人を捉えている罪のせいで、この人が本当にしたくないのにこういうことをやり続けているんだっていうこと、本当に哀れみ深くそのことをご存知で、罪は憎みますけれども罪人を愛してくださいました。ですから私はもう一度祈るときに、いろんな出来事があるし、いろんな問題が起こってくるんですけれども、その背後にあるものが何であるかっていうことに焦点を当てて、私はもう一度、本当にそのところを取りなして祈っていく。もう一度その背後に隠されているものが何であるかを、それを聖霊様に教えていただいて、祈っていくことが、本当に、本当に大切なんだなということを今回主から教えていただきました。もう一つの御言葉なんですけれども、ロマ書の一番最後のところなんですけどすいません、ちょっと私操作ができないので任せているんですけど、一番最後の、ないか、あ、これです。ローマの6章の13節です。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。イエス様の救いによって私たちは完全にこの罪の支配から解放されたものです。ですからクリスチャンというのは罪を犯さない人ではなくって、罪の奴隷から解放された人であるということが言えます。だからパウロはあなた方の御体ですね、この体を不義、この罪、蛇の道具として、蛇に任せたらダメだよと言っています。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして、先週仁さんが語ってくださいました、十字架で一緒に私はイエス様と死んで、一緒に今蘇って新しい命で生きているものとして、自分自身を神に捧げて、またこの体を義のための道具として捧げましょう、捧げてくださいとパウロは勧めています。ですから今日私もこのようにして大切な御言葉のご用させていただいていますけれども、私自身も毎回自分を本当に神様、この大切な御言葉のご用のために自分を捧げて 本当に義の道具として、私を道具として主を用いてくださいと、毎回自分を捧げて、このようにしてご奉仕させていただいています。それだけではありません。絶えず私たちが毎日毎日の生活の中で、私が職場に行くときも、自分を本当に、この御体をですね、神に捧げて、神の道具として用いてください。学校に行くときも、神様私をどうぞ神様の義の道具として用いてください。地域のお掃除があって、地域の方々とお掃除をするときも、神様どうぞ私を義の道具として用いてくださいと。このようにして自分自身を神に捧げ、本当に義の道具として用いてくださいという生き方をしてくださいね。とパウロは進めています、本当に私たちが今もう罪の奴隷から解放されて恵みの中にあるものとしてこのように生きていきましょうとパウロが進めてくださっています。はい、そして最後ですね、この暗証聖句を見て終わりたいと思うんですけれども、私たちが本当に罪から解放されて罪のないもの、義と認められて今この聖化という道を歩んでいます。パウロはよくこのね信仰の歩みを競争だったりマラソンだったりそのように例えているんですけれども、最後のヘブルの12章の、一節のところですねヘブルのところですね。はい、ありがとうございます。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、この12章の前の11章のところには、アブラハムだったり、ノアだったり、まあ、ダビデであったり、まあ、本当に旧約聖書の中で信仰を持って歩んできたたくさんのその、信仰のね、歩みをしてきた人たちのことが書かれています。そして、こういうわけでとつながるんですけれども、こういうわけで、その、先にね、私たちより先にその信仰のレースを歩んでこられたおびただしい商人、このアブラハムだったりノアだったりダビエたちが私たち今この信仰のレースを走ってるんですけど、いや頑張れ頑張れってこう応援してくれてるみたいです。おびただしい商人の群れに囲まれて、そして私たちはこの聖火の道を栄華に至るまで走ってる中で、すべての重荷絡みつく罪を捨てて走ろうと言っています。確かにこの聖火の歩みの中ではたくさんの戦いはあります。そして先ほど言ったようにこの罪、蛇っていうのはもう限りなく邪悪なので、もうこれでやめとこうがないんですね。でもとにかく私たちを神様から引き離そうとするので、限りなく私たちに付きまとってきます。だから先ほどの御言葉にあるように、絡みつく罪をかなぐり捨ててと書いてあります。これまさしくも蛇と同じ表現ですね。絡みつく罪で、新改訳聖書にはまとわりつく罪って書いてありました。ですからこの私たちはこの信仰のレースを重荷と、そしていつまでもこう絡みついてくるもう本当に邪悪なこの蛇を振り払いながら本当に走り抜いていきましょう。そして最後、信仰の創始者また完成者であるイエス様を、ただこのイエス様だけを見上げて走り抜いていきましょうと、御言葉は私たちを励ましてくれています。私たちを本当に救い助けるのはこのイエス様の十字架だけです。律法は良いものなんですけど、絶対に律法は私たちを救ってはくれません。確かにですね、何々してはならないっていうことの中に、まあ一つね看板で例えてみると、私たち罪の性質があるので、昔話もそうですよね。おじいさんおばあさん、この部屋を開けないでねって言ったのに開けてしまうおじいさんおばあさんそしてこのお土産もらって帰る時もね、家に帰るまでは開けないでくださいねって言われるのに開けてしまうっていうね、昔話の中にもあるように、私たちそういう弱さを持っています。で、立法もこう立て看板のように、ここに入ったら危険、マムシがいますとか、ここで泳がないでください、 急に深くなってますよっていうふうに、律法も私たちにこうしたらダメだよって教えてくれてます。でも罪のゆえにその欺きに負けて、私たちがそれを破って踏み込んでいった時に、うわー蛇に噛まれた、うわー溺れてしまったってなった時に、じゃあその看板が助けてくれるかって言ったら、看板はただ立ってるだけで、私たちをその噛まれた蛇からも溺れているところからも助けてくれません。まあそれと同じで、律法は指し示してはくれるけど、助けてくれるもの、救いにはならないんですね。この救いを完全に成し遂げてくださったのが、イエス様、このお方お一人です。なのでいつも私たちは律法的になるっていうところから本当に気をつけて、邪悪な蛇がいつも私たちを外のかして、なんとか自分の力で、なんとか自分の努力で、本当にこう、完成させようとしますけれども、この完成者は今お読みしたようにイエス様しかないので、いつも私たちはこの邪悪な蛇、まとわりついてくるものを払い捨てて、このイエス・キリストという本当に十字架で成し遂げてくださった救いと贖いを本当に感謝して、そしてこのイエス・キリストという皆が私たちに与えられていることを本当に感謝して、この歩みをね、栄華に至るまで本当に主を見上げながら前進していきたいと願います。はい、それでは感謝してお祈りをいたします。恵みに満ちた愛するイエス様、罪にとらわれて本当に束縛されて苦しみの中にあった私たち一人一人を本当にこの邪悪な蛇から解放するために、この罪の縄目を完全に断ち切るために、自分の頑張りではどうすることもできないこの罪を洗い清めるために、罪のないイエス様が十字架にかかって全てを成し遂げてくださったこと、イエス様ありがとうございます。神の子であるイエス様ご自身が天のお父様と本当に切り離されるという、この本当に精神的な苦しみとともに肉体もまた本当に裂かれるという、本当に言い知れない苦しみを通して、この苦しみを通して私たち全人類をあがなってくださるという尊い、本当に尊い御業を成し遂げてくださったこと、イエス様ありがとうございます。ですから天下にイエス・キリスト以外に救いはありませんし、このお名前以外に救いはありません。このことをイエス様心から感謝をします。イエス様、この素晴らしい救いをいただいた私たち一人一人、今義の道具としてあなたにお捧げをします。どうぞイエス様、私を本当にまた今見舞いに礼拝を捧げているお一人お一人を、神様、本当にこれは自らがあなたの前に捧げなければなりません、義の道具として用いてください。本当に罪を憎んで罪人を愛して取りなして祈っていくものとならせてくださるようにお願いをいたします。私たちの誇りはイエス様あなたです。イエス様あなたの十字架です。あなたのお名前を今本当に高く、イエス様、このあなたのお名前を今本当に高く掲げます。イエス様ありがとうございます。イエス様あなたのお名前の本当に力を、完全を心から感謝をします。素晴らしい、本当に素晴らしいイエス様、このイエス様に愛されて許されて、あなたの慈しみの中で恵みの中で本当に歩めること、この信仰の戦いの中で最後まで本当に栄華に至るまで導いてくださる聖霊様を心から歓迎します。聖霊様、今私たちのうちに臨んでくださって、この信仰の道を最後まで最後まで歩んでいくことができるようにどうぞ助け導いてください。感謝します。素晴らしい素晴らしい主イエス様のお名前を称えて感謝して、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。